ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。今日はまたいつもの場所に戻って収録をしてるんですけど、先日非常に悔しい思いがあったのでそれをシェアしたいと思います。三宮を運転していて、一番左の車線を走っていて、で交差点近くで信号待ちで止まりました。前に車1台いた状態で、でそれがその信号が青になった後、その前の車が急に左に合図を出したわけです。よくあることだと思います。で急に左に合図を出すのはまだいいんですけど、その後横断歩道がありまして歩行者がいっぱいということは、その前の車は歩行者がいっぱいいるわけで左折ができないということなんです。でその前の車が左折できない間、自分の車も動けない、直進できないということなんですね。非常に車が多かったのもありまして、右の車線に移るということもできなかった。で、まあ、そこでですね、いつも車の運転は競争ではないと、先に行った後に行った関係ないよということを言うてますから、まあ、そこでちょっと前の車行くまで待っていました。で、その時に自分の気持ちはどういう風になるか、自分の感情を観察していました。その結果ですね、前のその左折の車がすぐ行ってくれたらまあ何ともなかったと思うんですけども、人が多かったということでなかなか進めなかったわけです。でそれを自分も付き合わされるということで、だんだんこう、まあ、イライラというかイーッとしてきて、他の車、右の車線の車は普通にビュンビュン前に行ってるのに自分は進めない。でその時にまあ怒りみたいなものを感じたわけです。一つは前の車がもっと早く出してくれれば、交通ルールでは30メートル前に合図を出すということですから、合図を30メートル前に出していてくれれば自分は右の車線に行けたという気持ち。そしてもう一つが、横断歩道があって歩行者がいるので前の車左折できないのは分かるんですけども、もう少し前に行ってくれたら、自分の車に気を使ってもう少し前に進んでくれたら、詰める余裕が実際あったので行ってくれたら自分は直進できたんですけど、横断歩道のちょっと手前で待っていたせいで自分の車行けないということなんですね。で最初は自分も余裕を超えていたんですけど、余裕があったんですけど、ずっと行けないのでほんまにイーッとなってきて、すごい悔しい思い、他の人に先行かれる、右側の方からどんどん行かれるというのを横目で見て、すごい悔しい気持ちになったという話でした。まあ普段いいこと言っていても、そういった時は非常にそういう気持ちになってしまったということをここで暴露します。それでは今週のテーマ、トヨタのアナウンスに違和感を感じるということについてお話をしていきます。数年前に起きた池袋の暴走事故、その判決が下りたということで、トヨタという会社、トヨタというメーカーがアナウンスがあったということなんですね。で、どういうアナウンスかと言いますと、その時に、まあ、その事故を起こした人の証言で、ブレーキを踏んでいたけど暴走したみたいなことね、よくあるあるあるですけど、よくある、まあ、勘違いですよね。そんなことはまずありえないということなんですが、暴走する人は結構それを言うんですけど、で結局はその池袋の事故も車には何にも欠陥はなかったということなんですね。まあそれをトヨタがアナウンスしたと。やはりその時に、まあその人間だけじゃなくて車が悪い、そのよく暴走事故を起こす車種、特定の車種、まあ台数が多いですから、どうしても事故の可能性も高いのだとは思いますけど、その特定の車が悪いみたいなことを言われたり、まあひどい人は欠陥車やというふうに言うということで、トヨタもそういうようなアナウンスをしたんだと思います。欠陥車ではありませんよということです。でそれは確かに納得なんですが、そのアナウンスに違和感が残るというのは何かと言いますと、車が欠陥車ではないのはわかるんですけども、そのそもそもの運転のしにくさ、アクセルブレーキの分かりにくさ、アクセルを踏んだ時の分かりにくさ、またはペダルレイアウトも含めたもの、そういったものの見直しもしくは改善点、反省点を挙げずに、車には何も問題がなかったというふうなことに違和感を感じると ということなんです。でその車特定のそのある車種はアクセルは確かに分かりにくいと言いますか、最初踏み始めのこの感覚は非常にもっさりした感じの動きをすると。でシフトレバーも分かりづらいと言いますか、電気式になってますからどこに今のポジションがあるのかというのが分かりづらい。もちろん画面を見たら分かるんですけども分かりづらいですし、リバースにしようとした場合に向こう側に押す、奥に押すような感じ、手前ではなくて向こうに押す、後ろに下がるのにシフトレバーは反対方向の前に押すという風な感じで、やはりちょっと勘違いしやすいかなと。もちろんその池袋の事故はバックではないとは思うんですけど、そういったことも含めて分かりづらい、そのペダルレイアウトしかりアクセルの踏み応え、踏んだ時の加速の仕方、ブレーキもそうですよね、その車ブレーキの感じもちょっと分かりづらいと言いますか、少し踏んでギュッと効くようなブレーキでもあります。ブレーキの減速 G も一定に踏んでいても変化するような減速 G ですから分かりづらいところがあるんですね。でそういったところを改善すればもっともっと暴走事故はなくなるのではないかと、まあ一部やっぱりそういったジャーナリストの方は指摘してますよね、自動車評論家の方は言っていますので、まあ、そういった声を真摯に拾って見直しをするというのも大事ではないかなというふうに思います。そういったアクセルの感覚が大事なのは何もスポーツカーだけではなくて普通に運転する、むしろあまり車に興味がないような人の車こそそういった踏み間違いがないように分かりやすい車、それを電子デバイスで踏み間違い防止装置だとか自動ブレーキだとかそれだけに頼るのではなくて、まずは運転しやすさを考える、まあ、そこがやっぱり基本中の基本だと思うので、そういったところをまず改善していって運転しやすい車というのが大事になってくると思います。いやそれを見分けるにはどうするかといえば道具感があるかどうか、少し踏んだら少し進むし強く踏めば強く進む、自分の力加減に合わせた車の動きもしくはブレーキのかかり具合があるかどうか、これを見極めれることが大事だと思います。見極めることは全然簡単だと思います、それが普通なんで。でも人間の体というのはやっぱり慣れていきますから、その某車種の車にも人間は慣れていってしまって、まあ、雑なアクセルになって踏み始めはどうであれ同じような出方になるので、どうしてもアクセルもバーンと踏むような適当な感じで踏むような感じ、もしくはもっさりした動きなんでもうアクセルを強く踏むガーッと踏むような踏み方になってしまうのかなというふうに思いますので、ぜひ運転する人、まあ、車を所有する方、車をこれから買う方はそういったアクセル、ブレーキ、あとハンドルもそうですよね、ハンドルの回しやすさ、分かりやすさ、人間に対する分かりやすさというのを判断基準にして選んでほしいなというふうに思います。そういった車が分からない方はぜひ一報いただければこういう車がいいですよというのはねありますので、ぜひ聞いてきていただけたらと思います。ということで今週はこの辺しておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。